少子高齢化に歯止めがかからない中、65歳以上の高齢者の人口がピークになることで起こりうる問題として、2040年問題と称される団塊ジュニア世代の高齢化に伴い、退職者の増加や労働力不足が深刻化するだけでなく、年金や医療費といった社会保障費も増大することが予測され、ほぼすべての業種において、さらなる人員不足に対する労働力の確保が課題となっております。厚生労働省の統計によると、2018年と2040年を比較すると、高齢者の人口が400万人ほど増えるのに対し、就業者の人口はおよそ900万人減少となり、労働力は2040年をめどに著しく低下します。生産年齢が確保できない状況において、税収の減少により自治体機能が脆弱となることで、水道、電気、道路などのインフラまでもが維持できなくなることとも見られています。今後の社会教育のあり方や期待される役割、方向性として、人口減少時代の新しい地域づくりに対し、社会の変化に対応した学習機会の提供や、持続可能な社会教育システムの構築が課題として挙げられておりますが、留萌市においても、さまざまな分野において、人材不足で疲弊する社会に対し、市内企業からも多大なる貢献をいただいていると認識しております。そこで中項目1番目として、現在、留萌市における地域人材開発センターとの連携と、人材の育成状況について、またその熟考状況についてお伺いします。次に中項目2番目ですが、人材不足が地域に与える影響は年々深刻さを増しており、特に人材不足がもたらす労働環境の悪化が、さらなる身体的負担を増大させ、ストレスによる離職や健康被害といった悪循環を増強させており、これにより労働環境の改善が必要と思われる職業は多岐にわたると推測されておりますが、特に人材が不足していると考えられる業種と、市が行っている人材確保に対する企業支援、その実施状況についてお聞きします。次に、中項目3番目として、教育の広域連携についてお伺いします。コロナ禍において、オンラインによる家庭と学校などの遠隔授業に対する整備が行われ、対面での授業に加え、過疎地域などにおける遠隔での授業の可能性に対し、広がりが見られるようになりました。その中でも、特に北海道は都市部と遠隔地域において、教育格差が生じていることに対し、また、過疎地域において、教育の場が確保できない状況への対応策として、ICT 環境を基盤とした先端技術を活用した新しい学びの現実を目指し、遠隔教育の取り組みを推進されており、すでに離島や小規模の高校において ICT を活用した遠隔授業の充実や交流など、教育の質の向上が図られております。教育環境の整備は過疎地域のみな課題ではなく、留萌市においても、高校卒業後進学を望む場合、市外の大学や専門学校への入学となるため、家庭においても相当な負担となり得ます。しかし、留萌市内での進学が可能となれば、若者が他市へ流出することを抑制するほか、これからますます弱体化する地域の基盤となる人材を補う環境整備へとつながると考えますが、ICT による遠隔授業の可能性が拡大する中、高校卒業後の教育環境の整備として、近隣の大学との連携と、地元でのオンラインを活用したサテライト学習センターの開設により、市外への流出を抑制し、地域の担い手不足対策にもつながると考えますが、教育の広域連携に対する可能性についてお伺いします。次に、大項目2番目として、市街地の活用と交流についてお伺いします。人口減少に伴い、商店街の衰退により活用がされない状態の大型店舗が中心市街地に残され、年々劣化が進み、倒壊の危険性や防災の観点からも 険な箇所が多く見られております。長期間管理がされていない状態の建築物は町の景観にも大きな影響を与え、特に町の中心部において圧倒的な存在感を保ったまま活用されることのない旧留萌プラザやボーリング場といった大型店舗の存在は、訪れる観光客や移住を計画される上でマイナスイメージが強く、何よりこの地に住み続ける上で住民に対し不安の対象となりかねません。そこでまず中項目1番目として、中心街の大型廃屋の危険性に対する市の対応策についてお伺いします。また、旧留萌プラザやボーリング場といった建築物における所有者との協議状況についても併せてお聞きします。次に中項目2番目として、コンパクトな街づくりに対する取り組みとして、第6次総合計画において駅周辺への環境、立地を生かしたコンパクトな街づくりと記されておりますが、計画案はいまだに記されておりません。そこで今後の取り組みとして、高齢化に対する循環型の街づくりと、負担を最小限にとどめるコンパクトな街づくりに対する今後の公営住宅の取り組みについてお聞きします。最後に交流の創出に対する取り組みについてお聞きします。留萌市の商店街にはシャッター街と言われるほど多くの空き店舗が点在し、経年劣化により店舗を利活用するために修繕が必要な物件が相当数見受けられます。商店街の空き店舗の活用は各自治体共通の課題であり、地域活性化のためのさまざまな取り組みが行われておりますが、店舗の劣化防止と交流人口の創出につながる空き店舗の利用促進により、自治体独自の魅力を盛り込むなど、さまざまなアイデアを取り入れている自治体が多く見られるようになっております。また、移住希望者に空き店舗の活用を促進する案内に力を入れるなど、インターネットを活用し、問い合わせ窓口が分かりやすいよう工夫されている自治体も多く見受けられますが、留萌市は空き店舗の活用に対し、どのような取り組みを行っているのかお聞きします。また、子育て世代の応援を目的とした移住・定住の取り組みについてお聞きして、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、担い手不足対策についての中で、中項目1点目、人材の育成状況についてとして、市が留萌地域人材開発センターと連携して行っている人材育成の取り組みと受講状況についてのご質問でございますが、留萌地域人材開発センターでは、地域づくりは人づくりをキャッチフレーズに、留萌市や管内町村、北海道と連携しながら、さまざまな職業教育のための訓練や住民講座などを実施しており、地域の人材育成、能力開発を通じて地域経済の発展に寄与していただいているところでございます。令和3年度に実施した人材育成の取り組みと、受講実績でございますが、職業能力開発促進法に基づく、職業訓練については、土木施工技術など6講習を実施し、修了者は106名、年間延べ受講者数は313名となっているところでございます。その他の職業訓練講習では、施設関連の特別教育や実技講習、介護関係の講習、 IT 関連の講習など43講習を実施し、 修了者は579名、年間延べ受講者数は1193名で、検定事業ではコンピューターサービス技能評価試験など5種類の検定試験を実施し、延べ受験者数は101名となっているほか、外部機関からの受託事業として求職者向け就職促進訓練やものづくり、 IT に関する住民講座なども実施しているところでございます。市といたしましては、引き続き地域に必要な人材の育成や能力開発に資する取り組みを留萌地域人材開発センターと連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、人材不足による地域の現状についてとして、特に人材が不足していると考えられる業種と市が行っている地元企業の人材確保に対する支援の実施状況についてのご質問でございますが、ハローワーク留萌が毎月公表しております主要業務指標によりますと、益城町から初山別村までの管轄6市町村における令和4年12月の有効求人倍率は 2.38 倍で、前年同月の 1.6 倍に、北海道全体の 1.17 倍と比べても高い倍率となっており、求人数に対して求職者数が半数以下という深刻な人手不足となっているところでございます。新規求人の産業別割合は、医療福祉が 35.8% を占めており、特に人材が不足している業種と考えられ、これに次いでサービス業、卸売業、小売業、製造業、建設業が 10% 程度の割合となっているところでございます。市が行っている地元企業の人材確保に対する支援といたしましては、昨年7月からスタートいたしました地元企業応援基本条例に基づく支援メニューにおいて、市外開催の合同企業説明会への出展費用や学生のインターンシップ受け入れに要する費用、 UIJ ターンで市内に就職を希望している社会人を雇用するための費用などを企業が負担する際に、その費用の一部を支援することを目的として人材確保等支援助成金をメニュー化しているところでございます。市といたしましては、地元企業に支援メニューを有効に活用していただけるよう、市内金融機関や留萌商工会議所など関係機関や団体などにご協力いただきながら、助成制度の周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、教育の広域連携について、留萌市における高校卒業後の教育環境の整備として、近隣の大学との連携によるオンラインを活用したサテライト学習センター開設の可能性に関するご質問でございますが、国では若者の東京一極集中を是正し、地方への若者の流れを促進するため、平成30年6月に公布された地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の就学及び就業の促進に関する法律に基づき、東京の大学の定員抑制や地方移転の促進等を進めており、大学の地方移転に関しては、東京都の大学の地方へのサテライトキャンパス設置を促進するとされております。また平成30年度に実施された調査結果では、市町村の1割強が今後も大学等の誘致を予定 検討している一方で、誘致にあたり全くノウハウがないことが課題となっており、地域側と大学側双方のニーズやシーズのマッチングが期待されており、大学等においては地方に活動拠点やサテライトキャンパス、研究所等を開設する動きを承知しているところでございます。このような状況において地方におけるサテライトキャンパスの設置は、コロナ禍において遠隔授業の環境が進む中、学生の地方定着の促進や新たな地域の拠点の確立など、地方創生にとって効果が期待できるものであり、実用性や課題などを含め関係者からも情報収集しながら可能性について研究してまいりたいと考えております。次に大項目2点目、市街地の活用と交流についての中で、中項目1点目、中心街の危険廃屋対策についてとして、中心街の危険な大型空き店舗に対する市の対応策と所有者との協議状況についてのご質問でございますが、危険な空き家に関する対策といたしましては、従前より所有者または管理者に対し当該物件を適正に管理するよう定期的に通知しており、建物の建材が飛散したなど問題が発生した場合には随時所有者などに対し通知などを行っております。中心街の危険な大型空き店舗についても同様であり、ボーリング場につきましては所有者に対し適正に管理するよう定期的に通知しており、旧留萌プラザにつきましては令和4年第2回定例会において建物の賃貸契約相手であった日本環境開発株式会社などと引き続き協議を行っておりますが、課題解決の結論には至っていない状況である旨ご答弁させていただいたところでございますが、その後におきましても市としての跡地利用を見据えた活用方策が見出せない状況において、具体的な協議を進めるに至っていない状況であり、建物の保全管理を求めながら、市としても対応可能な範囲で安全確保に努めている状況でございます。次に中項目2点目、コンパクトシティへの取り組み状況についてとして、駅周辺地区の環境立地を生かした今後の取り組みに関するご質問でございますが、駅周辺地区のまちづくりといたしましては、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想の実現に向けて、現在基本計画策定支援業務として事業の可能性と課題、概算事業費などの規模策定を行うため調査検討作業を進めており、3月末に提出予定の調査報告の内容を踏まえ、町内において概算事業費に対する財政負担の考え方や財源の確保、年次スケジュール等の検討を行い、事業規模を精査し、年度明け早々にまずは 1期目の工事となるアウトドアアクティビティ拠点施設の整備に向けた具体案をお示しし、基本実施設計と進めてまいりたいと考えております。また新たな交流複合施設については、 JR 留萌駅廃止に伴い駅周辺エリアの再生も視野に入れながら、にぎわいの再生創出につながるような公共施設、公共交通の機能等を再編し、機能誘導を図っていきたいと考えており、次年度町内における公共施設整備検討会議を再開し、官民での 検討報告書や庁舎機能の方向性などを協議し、新施設に盛り込む機能を整理した上で、基本構想づくりを進めてまいりたいと考えております。次に、高齢者の負担を最小限にとどめる、コンパクトなまちづくりに向けて、公営住宅の取り組みについてのご質問でございますが、本市の公営住宅におきましては、高齢者が住み慣れた地域で必要な支援を受けながら、安心して暮らせる住宅、住環境の形成を図るため、平成9年、平成11年に、建て替えによる団地の集約化と合わせて、保健福祉センターハートフルと複合施設となる、五十嵐町シルバーハウジングを整備したところでございます。また、利便性の高い街中居住の推進といたしまして、中心市街地の海運町と錦町に借り上げ市営住宅を整備し、高齢者にも快適に暮らし続けられる持続可能な街づくりを進めてきたところでございます。次に、中項目3点目、町の活性化に資する交流の創出についてとして、中心市街地の空き店舗活用を促進するために、どのような取り組みを行っているのかについてのご質問でございますが、令和3年度に廃止した留萌市中小企業振興条例に基づく助成制度では、事業者が商店街エリアの空き店舗へ移転、または新たに出店する際に、店舗改装や設備の整備にかかる費用に対し、助成を行うことを目的として、店舗移転事業をメニュー化しており、平成29年度から令和3年度までの利用実績は、計8件となっているところでございます。昨年7月から留萌市地元企業応援基本条例に基づく新たな支援策として、商店街エリア出店支援助成金をメニュー化し、店舗を貸借する場合の家賃に対する助成や、空き地の活用を想定した土地や建物の取得費を補助対象経費に加えたほか、従前より助成率を引き上げるなど、支援内容を拡充することで、事業者の負担軽減を図っているところでございます。今年度につきましては、現在までに利用申請はございませんが、地元事業者の皆様や、新規創業者に有効活用していただけるよう、制度の PR に努めるとともに、留萌商工会議所や商店街振興組合連合会と連携を図りながら、中心市街地の空き店舗活用を促進するための取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、子育て世代への応援を目的とした移住定住の取り組みについてのご質問でございますが、これまで市におきましては、移住定住情報サイト、留萌ライフにおける情報発信や、移住定住支援助成金の交付、地域おこし協力隊制度の活用など、移住促進に資する取り組みを実施してきたところであります。子育て世代の応援を目的とした移住定住の取り組みについては、特段実施をしていない状況にありますが、子育てにかかる経済的な不安の軽減や、安心して子育てできる環境づくりを進め、また、市が行っている医療費無償化をはじめとした子育て世代を応援する施策について、しっかり情報発信することで、移住・定住の促進にもつながるものと考えております。今後も国や北海道の動向も注視しながら、効果的な施策について研究してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員。
では再質問に移らせていただきます。まず大項目1番目の人材育成の育成状況についてですけれども、各企業が抱える問題は多種多様を極め、事業存続の危機に脅かされている状況もあるとお聞きしております。これは一企業の問題ではなく地域力全体の衰退につながるため、早期に対応策の検討が求められる地域課題と考えますが、市としてさらなる人材育成に対する支援の増強をどのようにお考えかお伺いします。
市長。
まあ、市といたしましては、特に、技術を有する人材の担い手不足や、人手不足がどの業種に起きていて、各企業がどのような課題を抱え対策を講じているのかについて、経済活性化懇談会などにより課題を共有し、また留萌商工会議所や留萌地域人材開発センターなどから情報提供していただきながら、人材育成に対して市がどのような対策を講じることができるのか、支援制度の構築も含めて研究してまいりたいと考えているところです。
横田議員。
その課題に対してなんですけれども、市内での人材育成で解決できると考えるか、それとも市外に人員を募集することが望ましいと思われるか、市長のお考えをお伺いします。
市長。
まあ、人材開発センターで行う、講座など、その、やはり企業とうまくマッチングすることができれば可能性は高いというふうに思います。ただ、例えばその技術系だとか土木系だとか、そういう企業においてはどうしてもその期間、夏の場合はもう作業になったりとか、現在例えば冬の冬季の間にそういう技術講習をするだとか、やはりさまざまな形が考えられるというふうに思ってます。一番いいのは、夏の期間においてでも土日をうまく活用するだとか、夜何かそういうことをするだとかっていうことにはなろうかと思いますが、現状としては聞くところによると初任者が仕事を覚えるために、特定の学校に行っていただくだとか、そういうことも留萌市内の大手企業ではされているというふうに聞いているところであります。
横田議員。
現在留萌市では外部からの企業誘致により大勢の関係者が市内に滞在し、経済の波及効果も期待できますが、一過性の関係人口の増となるため、将来的に町を支える人材の移住につなげるため の長期的な政策が立案が必要と思われますが、市のお考えをお伺いします。
市長。
現在、市内のホテルですとか、宿泊関係のところにお話を聞くと、やはりその、企業さんが、現場販売を作らないでホテル等に、契約して、そこに宿泊をさせているというお話も聞いておりますし、今の現状では苫前の風車のリニューアル関係者が多いというふうにも聞いておりますし、例えば旅館等においてはロードメンテナンス、歩道だとか横断歩道だとか、そういう消えた部分をまた新たにっていう、そういうロードメンテナンスの企業等が地元に留萌に来ているという状況です。で、今後やはり風力発電 の事業が増えてくると、やはりメンテナンスに相当数、相当年数必要な人材を確保していかなきゃならないということもありますから、やはりそういう新たな再生可能エネルギーの基盤となるメンテナンスにかかる人材の確保だとか、まあ企業の誘致含めてやはりして、可能性としてはそういうことが多くなってくるのかなというふうに将来的な展望として見ているところです。
横田議員。
分かりました。今後も人材育成や企業誘致に対し長期的な定住を目的とした政策を計画的に展開していただけることを期待し、次の質問に移ります。中項目2番目の人材不足による地域の現状についてですけれども、市内の新規求人状況からも医療福祉の求人が 35.8% と高止まりの状況で、現場の逼迫した状況が伺えますが、新たな支援制度の利用実績がないことに対し、この原因として考えられるものについてお伺いしたいと思います。
市長。
やっぱり介護施設においては非常に転職だとかが多いというふうには聞いております。その中で看護師さんの資格ですとかね、あとやっぱり介護福祉士の問題、こういうものが出てくるというふうに思われます。やはり今後においてっていうか、今も人材開発センターにおいては介護福祉士の講習を行ったりしながら、それぞれのスキルアップというのを目指しているというふうに思っております。今後もやはりまだ施設が増える予定となっておりますから、やっぱりそれぞれ人材の確保に努めているのではないかというふうには考えております。これからやはり介護事業者とのさまざまな懇談、また今後3年後2年後介護事業計画2年後か、次の介護計画の中でやはり人材の確保を含めてやはり検討をしていくところだというふうに考えています。
横田議員。
企業努力のみでは人員確保が困難な現在の状況に対し、移住定住による生産力の向上に努める独自の政策が各自治体において展開されておりますけれども、多くの移住者の確保に成功しておりますが、この留萌市では移住希望者に対してどのような PR を行っているのかお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。市といたしましてはですね、これまでも移住に向けてですね、さまざまな方面でターゲットを絞りながら求人の情報ですとか、あと、住宅の情報を含めてですね、提供している形ではあるんですが、なかなかですね、留萌市に来る明確な動機づけがない状況の中ですね、非常に移住者を受け入れすることがですね、なかなか難しい状況となっているところでございます。私どもでいたしましてはですね、移住定住の制度の構築も必要ではございますが、やはり留萌の非常にこう優位性ですとか存在をですね、対外的に PR するような施策を講じながらですね、移住者を募っていければというふうに考えているところでございます。以上でございます。
横田議員。
留萌のホームページなどでもいろいろこう情報を外部に発信して移住定住を促進しているっていうような形を見受けられますけれども、商工会議所や金融機関との連携など協力をいただきながら、女性制度の周知などにも努めているのとのことですけれども、 留萌市のホームページ知りたい情報になかなかたどり着かないという市民より結構な頻度で寄せられているんですね。で今後のこのホームページについての改善点についてお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在、ホームページ今開設しておりますが、やはりホームページを見る方のですね、一番最初にですね入ってくるところでですね、ある程度市外の方、市民の方がですね、その情報にたどり着けるようにまずはですね振りに分けるようなポータルサイトといいますかですね、トップページのあり方について今検討を進めてございまして、まもなくですね改善できるものというふうに考えているところでございます。以上でございます。
横田議員。
他自治体では子育てに特化した町づくりや地場産業を生かした町など全面的に PR することで町の強みを人口増へとつなげておりますが、当市が行っている町の強みを生かした取り組みについてお伺いします。
市長。
町の強みということですが、私の2期目において高校生までの医療費無料化というのを現在新たに進めたところでございますが、やはり地域全体、北海道の中でもそうなんですけども、徐々にそういう施策がやっぱり増えてきている状況だというふうに認識をしております。しかしながらやはり、財政力の問題ですとか、やはりこう大都市に近いところにとか、さまざまな問題というものがありますが、その中で、私どもとしてはこの地域のアクティビティ含めて、やはりアウトドア関連のやはり事業化というものを進めながら、それでゆとりのある家庭環境だとか、やはり仕事においてもさまざまなことができて、そして仕事にも没頭できるような環境づくりというのを進めていきたいというふうに考えているところです。
横田議員。
ネット世代である子育て、現在子育てをしている世代において、リモートワークなどの整備といった町独自の政策に対する共感が移住定住につながっております。今後も留萌市の魅力を官民が連携して発信していけるよう、さらなる共同体制の構築をお願いして、次の質問に移ります。大項目1番目の3番目の教育の広域連携についてお伺いします。新たな専門学校などの誘致は行わず、就学資金制度、貸付制度などの周知を図るとのご答弁をいただいておりますが、社会の変化に対し新たな学習機会の提供が求められており、各自治体に適した新たな教育システムの確立も必要と思われますが、市長のお考えをお伺いします。
市長。
現在において、可能性のある大学というのは、やはり東海大学や函館未来大学、これは漁業者とのさまざまな連携事業を行っている大学ですが、私どもとしては本当にサテライトですとか全面的な協力支援をしながら進めてきております。東海大学においては2年に1度防生丸という実習船が入って、札幌キャンパス校の学生さんが3泊4日程度留萌の沖でのいろいろな学習をされておりますし、その他にも 先生と一緒に来て、さまざまなこの地域の需要を伸ばすために、まあ、一番最初にナマコの養殖事業、まあ、今後、昆布だとか、やはりさらなる研究課題の場所として、留萌港ですとか、それぞれの地域と連携しながらですね、まあ、また漁協とも連携しながら進めてまいりますし、まあ、この度、令和5年度の予算にも計上させていただきましたが、まあ、水産業振興センターのような形の中で、もう少し幅を広げていければというふうに考えているところです。
横田議員。
東海大や函館の大学といった水産関係の大学との連携が現在進められているということなんですけれども、近年コロナ禍においてオンラインの連携がとてもつながりができていると思うんですけれども、高校卒業後は市外での進学となる選択肢がわずかな教育環境の打開策として、地元教育の拡充と今後オンラインを活用した教育に対して市として期待している今後の展望があればお伺いしたいと思います。
市長。
まあ、オンラインでの教育環境というのは普及進展してきているというふうに思いますし、コロナの本当に、ピーク時においては、まあ、学校授業じゃなくて、自宅での、タブレット授業みたいな形で、進められてきたというふうに思います。まあ、大学においてそれが継続してできるのかというのはちょっと、疑問にされるところですが、例えば、深川にあるクラーク高校ですとか、札幌の UFO 高校というのはやはりオンライン授業や、まあ、あとは何ヶ月かに1回学校での授業をスクーリングを行うだと、そういうようなことが実際はされているというふうに思います。私たちもことあるごとに、例えばその北港中学校の空き校舎だとか、まあ、そういうところを活用していただく環境整備はあるということを伝えながら今後も進めさせていただければというふうに考えているところです。
横田議員。
現在新たな大学の授業形態として教室をオンラインでつなぎ、双方の教室で同じ講義が受けられるような受講可能な状態となっております。IT 技術が進化する中、教室の環境も急速に変化していると感じますが、教育の地域格差を埋めるためにも広域連携ネットワークをフルに活用するなど教育の水準を引き上げるのにつながるのではと思いますが、大学とのそのネットワークを使った今後の継続されるものに関して市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長。
まあ、オンラインでの、教育環境が普及進展、まあ、これは全国含まれるというふうに思います。まあ、やっぱり先進的な教育環境、というものを育てていくっていうことは必要だというふうに思いますが、やはり、大学の運営、専門教育という部分も考慮しながらですね、本当に地元でどこまでできるのかっていう部分が課題になろうかというふうに思います。まあ、今後もさまざまな大学との交流を通してですね、いろいろ、地域での活動が可能だということを 訴えていきたいというふうに考えているところです。
横田議員、
社会経済状況を見ても不安定な生活になり得る状況下において、一人暮らしの子どもを持つ家庭は相当な負担を負うことになります。地元での進学が可能となれば家庭の負担を抑制し、何より将来に対する視野を広げることにつながります。ぜひ子どもたちに新たな選択肢を切り開いていただけるようお願いし、次の質問に移ります。大項目2番目、中心街の活用と交流について伺います。旧留萌プラザは市民より市役所の候補地としても挙げられる留萌の中心地として認識されている方が多い場所であり、町を象徴する地区にもかかわらず、地下水による地盤沈下や倒壊の危険性の不安の声も聞かれておりますが、建物の危険箇所について市で把握していることがあればお聞きしたいと思います。
市長。
基本的に、市としては、旧留萌プラザ、そして、ボーリング場の、管理者との、連絡は十分つく状態になっておりますから、なるべく早く、撤去するかどうかということを、推進させていただいているところです。しかしながら、なかなか大きな建物を所有者が、次の目標に向かって進める経緯があれば解体をしていくと思いますが、現状としてはなかなかその状況にないところです。今後も市としてそこの目的価値を深めながら所有者との協議を進めていきたいというふうに考えているところです。
横田議員、
対応可能な範囲で安全確保に努めるとのご回答ですけれども、経年劣化が著しい廃屋が中心街に放置されていることは地域活性にとって大きなデメリットとなります。中心街を再生するためにも早期的な撤去が望まれておりますが、今後の具体的な方向性について市長のお考えをお伺いします。
市長。
先ほどの答弁と同じように非常に難しい法的な問題がやはりあるということで、所有者がどのような形が必要なのかということと、市としてそこをどう活用するか、これがマッチングしない限り、なかなか話が進まない状況にあると思っております。街中ということを考えると、早めに撤去をして、新たな再生的な部分、さまざま手法としてはあるのかもしれませんが、やはり十分議員の皆様との協議をしていきながら、やっぱり中心街として何がそこにあるべきなのかということも十分視野に入れながら進めさせていただきたいと思います。
横田議員。
わかりました。では次に2番目のコンパクトシティへの取り組み状況についてお伺いします。留萌駅周辺は道の駅と隣接する立地条件を生かし、複合交流施設など整備検討が行われており、導入機能の検討内容としても防災機能も含まれております。津波浸水想定区域に指定されている駅周辺エリアに大型の公共施設を建設しようとする目的を今一度確認させていただきます。
市長。
この問題につきましては、まだどこまで大型なのかというのが絞りきれてない状況ですが、やはり、 今国の国が示す優位な記載でいくと金防災と言って、まあ、これの条件としては、高台避難ですとか、さまざまな要件事項がありますし、災害対策本部の設置場所ですとか、さまざま活かせるものがありますから、私としてはさまざま財源のどう確保していくのかという視点に立ちながら、この金防災も令和7年までの申請というふうになりますから、早急に対応をしていきたいと考えているところです。
横田議員。
現在新たな事業としてアウトドアの企業を誘致することにより船場公園エリアでの集客を街中へ還流するとの構想が示されておりますが、多額の資金を投入した施設にどれだけ市民が足を運ぶのか、将来性を考えても市民の生活にとってプラスとなる政策とはちょっと言い難いのではと感じるんですけれども、どのように街の中に活性化につながるような政策をお考えなのか、将来展望について市長のお考えをお伺いします。
市長。
市民にとって、必要な諸雑貨、また衣類の提供、などしているこのモンベルという企業でございますが、先般、私が福井県の大野町というところで、モンベルの物流センターの完成式に行かさせていただいたんですが、やはり地域の方がまずやはりそういう衣服だとか、キッズからお年寄りまでという形で、やはり多くの方がやっぱりそこに足を運んでいる、そういうことからモンベルとしては新たな物流センターを作られてる、それが完成した、約5ヘクタールぐらいの大きさの物流センターが出てきております。やっぱりモンベル製品もやはり海外で作られている部分もありますから、そう考えていくと、ルモイ港の活用も含めていろいろ提案をさせていただきながら進めていきたいというふうに考えているところです。
横田議員。
それでは留萌市の公営住宅のことについてなんですけれども、現在 の令和4年の段階で入居率 74.85% となっておりますけれども、大町、沖見町、明石屋団地、平和台の空室が目立っております。地域住民の生活に対し満足度の向上とさらなる快適性を追求するためにも、公営住宅の街中集約とコンパクトシティ構想の早期実現に向けて住民にしっかりとした方向性を示す時期ではないかと考えますが、市長のお考えをお伺いします。
市長。
公営住宅については、街中誘導ということで、先ほども答弁申し上げましたが、借り上げ、公営住宅が海運町と錦町に現在あります。また同営住宅、境町にある同営住宅についてもですね、市との調整で、要は平和台にある同営住宅を市が譲り受け、それで新たに道として市街地に 公営住宅を、同営住宅を持ってきたという状況ですから、まあ、やはり私どもとしてこれ今後行えることというのは、やはり改修に伴う、事業というふうになってくると思います。ですからやはり、大町の居住環境、それと、やっぱり、建築年数が経っているということも含めて、町中に適地が生じる場合に、やはり積極的に、市営住宅の、リニューアルをしていくということも考えているところです。
横田議員。
高齢化が進む中、大町平和台など9号勾配のところに建てられている公営住宅が多いと思いますけれども、やはり高齢者の方々も足がない状態で生活が大変苦しいというのもお聞きしておりますので、そこを考慮しながらのまちづくりとしていただけますようお願いいたします。次、3番目、町の活性化に資する交流の創出についてですけれども、現在留萌市では交流人口増加に特化したさまざまな政策を実践しておりますが、さらなる交流の創出を目的とした子育て世代に対する政策として、移住定住時に利用しやすい家屋を市より提示するなど助成を行う考えについて伺います。
市長。
子育て環境ということで、先ほども申し上げました町中同営住宅については、若い方と高齢者という、組み合わせの、住宅となっております。その中に、1階部分に、子どもを預かる施設等もできたところでありますが、議員ご承知のとおり、待機児童問題が出て、現在、プルモンの1階において、保育事業を行っているため、そこの場所は使われてない、状況になっておりますが、今後進める住宅環境というのは、やはり、若い人と高齢者という、そういう形で世代が交流できる環境の、市営住宅というのが求められてくるというふうに思っております。現状としてはやっぱり出生率も非常に落ち込んできているところですから、さまざまなやはり、子育てに対する事業というのは必要になってくると思いますが、国においても現在はかなり子育て支援についての議論がなされているようなので、そのことも十分情報収集しながら進めてまいりたいというふうに思います。
横田議員。
出生数のお話出ましたけれども、留萌市の現在の出生数年間約100名前後となっておりますけれども、年々減少の一途をたどっております。人口減を穏やかにするため、幼稚園保育園の完全無償化など思い切った政策を打ち出し、すべての子育て世代が生活しやすい環境を整えるといったさらなる助成拡大の可能性についてお伺いしたいと思います。
市長。
まさしく現在国会で議論されてますから、岸田総理の温かな最終的に市に助成されるようなことをで財源確保しながらですね、進めさせていただければというふうに思います。
1番、横田議員の質問を終わります。